白石渡の Make Sphere。 このポッドキャストは現役アーティストの座談会ポッドキャストです。 CG、テクノロジー、ニュース、時事ネタなどライトなものからコアなものまで幅広くピックアップしていきます。
はい、じゃあ始めまっか。
はい、
第4回ですね。第4回のポッドキャストですね。じゃあ始めていきますか。はい、今日はね、じゃあまずは岸さんからね、ちょっと軽く自己紹介いただけます。多分聞いてる人たちもニューな感じなんで、軽くで構いませんのでお願いします。
はい、じゃあ僕はリグをメインに仕事していて、時々、というかちょっと前ですね、モーションキャプチャーとか、レイアウトも少しやったりしながら、まあゲームの後、プロシジュアルアニメーションとかにも、仕事をやってる騎士です。はい、よろしくお願いします。
よっいやー、すいませんね、岸さん、わざわざ YouTube で出ていただくまで、証拠動画まで作っちゃって。いやー、で、それからじゃあ、大桃さん、今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
いやー、大桃さんのね、人気が割とですね、方々からありましてですね。
あ、そうですか。
そう。だから、大桃さんが結構ね、なんだろう、AR とかほら、MR とか VR とかなんかいろいろネタ仕込んでくれるじゃないですか。はい、で、トークも面白いってやっぱ評判いいんですよ。
本当ですか。ダメですよ。そんなこと言っても、僕毎週出ないですよ。ダメですよ、それで
しょ。ちょっとここで一発お立てといて、はい、来週も締め締めみたいな感じで。
まあ、僕は白石さんと、時間は、まあ、合うんで、全然出れるんですけど、まあ、なかなか出ない時もありますから。
まあ、そうですよね。じゃあ、今日は、いろいろとまた、愛の手を入れながらお願いします。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあね、今日は、まあ、事前にね、お話しさせていただいてたんですけど、まあ、岸さんもね、リグとか TA とか、そっち方面だし、まあ、大桃さんも、まあ、リグとか TA って言った方がいいんですよね。
そうですね。リグと
TA。ね、なんかさっき、岸さんと話してたら、岸さんは、大桃さんのこと、あれですよ、アニメーターだって思ってたらしい。
あ、マジですか。あ、でも大丈夫ですよ。去年、半年だけアニメーター、あ、モーションデザイナーって言った方がいいですかね。インゲームの、アニメーション5、うん、5年、4年ぶりぐらいで、やったんですよ。そういえば。なんで、多分、まだ、あ、まだいけるかみたいな感じで、アニメーターもどきみたいな感じで。
なんかそんな感じなんで、はい、今日はね、はい、ちょっと岸さんとももさんと交えて、はい、その、まあ、リガーとかね、TA とか、
うん、
なんかそういったね、クロストークをちょっとしていきたいなという感じで、まあ、いつもとね、形式違うんですけど、進めていきますかね。
はい。
じゃあ、早速ね、まあ、その話をする前に、僕、今週ネタいろいろ仕込んできたんでね、はい、ちょっとその話をいろいろしていきますかね。
はい。
まずはね、まあ、直近ホットな話でいきますか。このアンリアルエンジン 4.2 がね、リリースしたってことで、はい、で、これがね、なんかね、僕もリリースノートをいろいろ見てたらね、まあ、だいぶなんかね、変わってんですよ。はい、便利な方面に変わってるんで、ほうほうほう、まあ、いくつかね、自分の中で気になった部分をね、そこをピックアップしてちょっと話していきたいと思います。なるほど。なんかね、パッチノートだけ見たら、めっちゃアップデートされてんですよ、これ。なんか細かいところも含めて。ほうほうほう。で、僕ね、これネタ探した時にね、パッチノートのそのウェブページですわ。それをね、ちょっと見てたら、全然ね、マウスをね、こう下にコロコロコロコロやってもね、終わっていかないぐらいにあって。はいはいはい。うん、めっちゃあったんですよね。そう、めちゃめちゃあるんですよ。
本当ですね。なるほど。
でしょ？うん。で、気になった点がね、まあ、いくつかありましてですね。まずはね、うん、 あれですね、新しいね、エフェクトエディターがなんかついたらしくて、で、まあ、名前がね、ナイアガラっていうんですよ。
いいですね。なんか、名前はいいですね。
そう、名前いいでしょ。名前良くてね、僕これパッと見たとき、あ、ナイアドかなみたいな感じで、ちょっとね、ナイアドって、まあ、割と少し前にあったじゃないですか。はい、流体シミュレーションの、はい、あれかみたいなのね、ちょっと空目したんですけど、はい、まあ、そうじゃなくて、このナイアガラってね、なんかエフェクトの機能がなんか、新しくつくらしくて、はい、まあ、それのね、まあ、動画も上がってるし、
そうですね。うん、
割とこれを見てると、そのパーティクルシステムをちょっと強化しようっていうふうに、いよいよ、考えてきてるのかなって感じですかね。
なるほど。
なんかアンリアルとかそのゲームエンジン系ってそのまあ僕とかプリレンダーやってる まあ、やってるっていうかやってたって言った方がいいんだけど今は、はい、うん、やってた身としてはやっぱり VFX はちょっとまだ弱いなってやっぱあるじゃないですか、リアルタイムだとどうしても。
あ、なるほど。
なんだけどやっぱりなんかハードウェアをどんどん進化させてきてるっていうのをまあ皮切りに、うん、こういったね、新しいそのエフェクトエディター実装してきたのはね、ちょっとだいぶ変わってくんじゃないかなとは思ってますね。
なるほど。
まあ、これで、その、なんだろう、パーティクルシステム使って、その、いわゆる大量のパーティクルを使えるようになると、そのボリューム系とかにもやっぱ派生していくんで、うん、そこを強化したいのかなっていう気はね少しありました。
なるほど。
これがねまず1個で、ここのね VFX に関してはね、近々ね、エフェクトとかね、まあいわゆる、自社の VFX とかをちょっと専門にしてる人たちをね、まあゲストに呼んで、
あ、いいですね。
まあそこでねちょっとトークしていきたいなと思うので、はいはいはい、まあまあ今回はちょっとねこれ概要ってことで。紹介ですかね。で次がねこれ大桃さんがねこの前言ってた、はい、ミックスドリアリティキャプチャー。
ああ、なるほど、はい、はい、ありましたね。
うん、これがねアンリアルの中についてくるらしいんですよ。
はいはい
はい、うん、まあ、要は現実世界のプレイ、まあ、これ書いてるまま読んじゃうと、現実世界のプレイヤーをバーチャル空間にコンポジットすることが可能って書いてあって、はいはい、いや、いきなりなんかこれ来たからね、ちょっとびっくりした。しかもこれがそのアンリアルの中にネイティブでくっついてくるっていうのが、うん、まあ、一つ大きなね、感じですかね。
そうですね、多分もともと視野には入れてたと思うんですけど、また会社名ちょっと忘れちゃったんですけど、その以前に喋った時の、あの会社も、うん、力入れてますよみたいなところからも派生して、じゃあより強化しましょうかみたいな感じで、多分リアルタイムコンポジット、度外視はできないよねみたいな感じかもしれないですね。
そうですよね。そうそうそうそう。で、これにね、付随する感じで、はい、あれですよ。これも大桃さんが言ってた、マジックリープ。
あ、はいはいはい、言ってましたね。
うん。これもね、なんかね、アーリーアクセスサポートって書いてある。
あ、マジですか。
てかね、早いよ、この手のニュースがもうさ。
なるほど。
だって、この手の話、大桃さんたちとほら、してたのって、2週間ぐらい前だよね。
そうですね。
とか言ってたらもうこれ実際にアンリアルにね、はい、あと新しいやつでちょっと乗っかってくるよみたいな話になってるから、いやーほんとさ早いよこういうニュース。
そうですね。
まあこれがねちょっとねこの前まで話してたやつでまあつながってくるかなっていう感じでしたね。
ですね、はい、
あとね面白かったのがショットガンですわ、ショットガン。
ショットガン、はい。
ショットガン、
ショットガンインテグレーションって書いてあって、あ、なるほど。まあ、これも、その、アンリアルに、まあ、記載、まあ、記載っていうか、その、アンリアルから直に、その、あれですよね、ショットガンの方にやっぱ書き込みとかができるようになるのかな。なんかね、そういった機能がつくみたいで。
なるほど。
より一層ね、なんかゲーム開発と、その、ショットガンを、まあ、密接にしたいなっていうのが多分あるんでしょうね。
はいはいはい、 あ、そうですね、フック、フックさせるって書いてあるんで、うん、多分そうですね、きっと。
そうですよね、はい、だまあショットガンもほら、まあ、言うてしまえばその映像業界においてはもう大体ネイティブみたいなツールじゃないですか、はい、だいぶネイティブになってきてるから、だからゲーム開発のところに若干落とし込んでね、そのユーザーの層を増やしたいとか、なんかそういうのもちょっとあるんじゃないですか。
ああ、なるほど。
ああ、それはだいぶ、だいぶ感じますね、それ。
感じますよね。
うん。
まあ、あと、やっぱり DCC ツールの方が、そのショットガンと親和性強くなってきてるから、じゃあ今度はゲームエンジンかっていう感じです
よね。はいはいはい。
でもどうなんだろう、このショットガンってもともと、映像のための、まあ、管理ツールって言った方がいいじゃないですか。
プロジェクトマネジメントというか、はい。
とか、はい、だからゲームにおいてはどういうところでその親和性を、なんだろう、持っていくのかなっていうのがちょっと気になるところかな。
ああ、
確かに。
アセットのステータスメントが見れるのは、まあ、ありかなって思いますね。パブリッシュされてるデータが今どんくらいのパーセンテージなんですかみたいな感じですかね。
だか問題はそのなんだろう、工数の数え方っていうか、その作業量の数え方をどう見立てるかっていうのが、
ああなるほど、
ショットガンとうまく溶け込んでいくのかなって。まあこれもなんかこの前少しちょっと別の人たちと話してた時に、そのゲーム開発におけるじゃあショットガンとか、例えば他のなんかこういった管理系のツールとかってどういう風に親和性持たせたらいいんだろうみたいなのがなんか少しあったから、はい、まあもうちょっとそこにテコ入れっていうか、なんかやってくんのかなっていうのは少し感じましたね。ただなんかこういったのもあのインテグレーションされてくるのはちょっと面白いかなと思いました。はいはいはい、そうね。あとね、個人的に気になったのはこのファイナルカットプロ 7XML インポートエクスポート。
ほうほうほうほう、なるほど。
まあこれがね、あの地味に、まあ、重要っていうか、あの XML ファイルの書き出し、これね、動画で上がってるんですけど、XML ファイルって映像でいうところのそのタイムラインの情報を、まあ書き出したり読み込んだりみたいなことを書いてあるんですよ。
はいはいはい。そうですね。
だからあのプレミアとか、これ一応ファイナルカットプロ 7XML って書いてるけど、おそらくね、これ動画見てる感じだとその XML ファイル割と何でもいけるから。
そうですね。いろんなメタ埋め込んじゃえばいいんで。
そう。なんでね、これ多分プレミアとかさ、他のソフトでもまあ読めるだろうから、例えばそのオフライン編集とかも、例えばプレミアとかで仮編やったのをまあアンリアルの方に持っていく、もしくはアンリアルの方のそのシーケンサーの情報をプレミアの方に持っていくみたいな相互互換がね、なんかできそうな感じがするから、はい、これはね、そのあれだね、アンリアルでなんか映像を作ろうとするっていうのに対して少しなんかあのテコ入れって言ったら変かもしれないけど、ちょっと便利系な感じかな。
そうですね、シンク取りやすいですね。
そうですよね。だからイン点アウト点取るとかって結構めんどくさいから。
結構そうですね、大変ですね。
結構どころじゃないから、
もうデータテーブル使おうが JSON 使おうが、もう結構、いやそうじゃなくてみたいな感じでエンジニアのパワーまずいるじゃんみたいな感じになるんで、
うん、
それが乗ってくれるっていうのはありがたいですね。
なんか独自にはできそうな感じだけど、これもなんかねネイティブでついてくるっていうのはね、
そうですね、ありがたいです。
結構いい感じじゃないですかね。
スタートラインとして立ちにくいっていうユーザーにとってはいい、なんかヒントというかきっかけになりそうなものにはなりますね。
だ次が、次の C グラフが、来月？今月？
今月かな？
今月ですよね。
うん、
C グラフ2018。
確か。
あ、今月だわ。
ですよね。
今月っていうか来週だわ。 来週でしたわ。来週末、来週末ぐらいからスタートするから。だからなんか、ここら辺のアンリアル 4.2 の情報もね、もうちょっとディティールいろいろ出てくるだろうし、はい、エピック側もなんか、コメントするんじゃないかなと思いますね。
面白そうですね。
まあ、アンリアルは、ちょっとこんな感じでしたね。なんか今後も気になる、動向が気になるって感じですよ。
そうですね。
もうこうなってくるとやっぱもうアンリアル1本で終わらしたいっていう気はするな。なんかね、DCC ツールを返さずにね、もうアンリアルでなんか自分もあのこの前話したようにアニメーションできるんだったら、はい、それはそれでありがたいかなと思いますね。
そうですね。
はい、じゃあまあこんな感じですかね。あともうちょいネタ振っときますか、僕の方で。大桃さんなんかネタあります？
いやもう
今週、ちなみに
今週はもうあの、お岸さんスペシャルって聞いてましたけどみたいな。
そう、あのあれですよね、桃さんあれですよね、ガヤ枠で今回
あの初のガヤ枠っていうことで、あの
そうそう、ガヤ枠で愛の手枠みたいな
感じ、一生懸命 URL を追いながら。
そうそう、今回ちょっとね、あの桃さん特殊なね感じですけど。じゃあね、もうちょいいきますか、はい、あーこれがね、ちょっとVTuber 系言っときます。また
ありますか、
VTuber 系がねあるんですよ、あのね、はい、まずはねこれ、はい、V カツってやつがね、あの少し、はい、少し前からなんかね話題になってたんですよ。あのほんとね、もうね VTuber 系のソリューションがねアホみたいに出始めてて、はい、多分ね、僕ね、これ、飽和すると思う、確実に。うん、まあ、それも踏まえてちょっと言うと、なんか、あの、ほら、VTuber って、やっぱり、まずモデル作んなきゃいけないじゃないですか。
はいはい
はい、あれをもう、とにかくすっ飛ばすっていうね。
はい、
うん、これがね、IVR っていう、これ会社だろうと思うんだけど、はい、まあその V カツっていうソフトをね、まあ出してんですけど。
あ、これソフト名なんですね。
ソフト名なんですよ。で、これ、まあ要はあのプリセットというか、その、いわゆるゲームのキャラクターメイキング的な感じで、そのキャラクターを作っていくみたいな感じなんですよ。
なるほど。勘違いしましたね。
なんでね、
あ、いや、なんか バーチャル上で、カツ丼でも食えんのとか思いながらで。全然違うじゃん、これ。なんか、それからなんか VTuber、バーチャル上で婚活でもするのかなみたいな感じで。あ、全然違うじゃんと思って。
そこ？
あ、ソフトなんですね。
違いますわ。
ソフトで。
そうそうそうそうそうそう、はい、そう。で、これがね、まあ、例えば体型だったりとか、その髪の毛だったりとか、はい、服装だったりとかね、まあそういったのを割とあの簡単に作れるみたいな感じで出してるんですけどね。まあこういうのが出てきたらさ、もうなんか量産されるじゃん、いっぱい。
あ、すげえ、これすごいっすね。
いや、なんかすごいんだけど、
なんだろう、なんかこんなんありましたね、ポーザーみたいな、ポーズをやたらと作るみたいなソフトみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、
すごいですね。
すごいんだけど、すごいんだけど、これ出たらなんかさ、あの類似品いっぱい出そうじゃない？
ああ、そのこういうクリエイト系の類似品っていうことですか？
そういうこと。
あ、なんか今週ツイッターで見かけたやつ、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、なんか髪の毛をこうなぞって生成するみたいなやつあったんですけど、
あれですな、ピクシブが出してる、はい、
はい、あります、なんかメモ書きというか、もう、そのツールが、VTuber とか、僕はちょっと辛口なんで、あれなんですけど、もうその、なぞって髪の毛を生成できてる、その様が結構良くて、で、あと、ツイストもできるし、こういうのもできるし、みたいな。あ、これだったら、スイッチとか、なんかそういう、ちょっと、いたぽりでいいよね、みたいな、ゲーム作成で超役立つな、みたいな。そっち目線でしか見てなかったんですけど。すごい、 良さげな挙動を取ってたんですよね。ちょっとソフト名が出てこないんですけど。
V ロイド。
あ、これですね。これです。これです。
これでしょ。はい、この V ロイド。
これ。
これこれこれこれこれ。
これでもう、あ、タブレット PC いいなとかも、もう全く関係ないところもよく思っちゃってて。
いやー、これもさ、なんか出てきてるから、はい、まあ、モデルを作るっていう、その一つのハードルはね、クリアになりそうだけど、はい、いやー、もうなんか似たり寄ったりなのが大量に出そうかなっていう気はするな、若干。まず、取っかかりとしてね、で、そっからどれだけ生き残るかっていうのはもう正直わかんないから、はい、あと半年1年ぐらいはなんかこういった動きがちょっとあるんじゃないかなとは思いますな。
盛り上がりそうですね、このソフト界隈も。ま
あ、盛り上がると、もうソフト界隈も盛り上がるし、おそらくそのプロダクション界隈もやっぱり一つ突き抜けようとやっぱ動き見せるんじゃないですかね、はいはい。まあそれもあって、これ次のネタで入れてんのが、そのグリーポリゴンピクチャーズね。
ああ、なるほど。
ポリゴンピクチャーズと
その、はい、業務提携の。
そうそうそう、業務資本業務提携か、はい、してやっていくみたいなのがあったから、はい、なんかやっぱその開発する側と、企画する側、はい、みたいなね、割と住み分けがちょっとずつこれ動きあるんじゃないかな、なんかそんな気がする。
なるほど。
まあそんなとこっすかね、今週ちょろちょろっと見てて。
なるほど。
結構ね、うん、ホットなネタはこのあたりっすか、
ね、なるほどね。
はい、でしたでした。はい、じゃあ僕のネタはこんなとこにしとこうかな。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、いえいえいえいえいえいえいえいえいえって言うと変だけど。
いやもう、
ちょっとじゃあ、こっから、スーパークロストークしていきますか。
メインディッシュというか、本日のスペシャルゲスト。ま
あ、今回はの、そうそうそうそう。ほら、僕の、今回のニュースは、ちょっと前座的な部分が若干あるから。なるほ
ど。いやいやいや。
ちょっとじゃあ、話していきますか。まあ、あれですね。まず、その TA とか、その TD とか、
はい、
まあ最近ちょっとずつようやく浸透し始めてきたかなっていう、まあ気はするじゃないですか。
そうですね。
まあそっからちょっと話をしてってもらいたいかな。特に岸さん、ほら、今まで無言決め込んでき
て、いやいやいや、合いの手入れていただいてましたよ。あ、なるほど。
ちょっとじゃあ少しずつ、そうで、まあ僕もちょっとそこのなんか定義が割と今曖昧になってる部分として、そのリガーって呼ばれる部分と、そのテクニカルアーティストっていう部分って、なんかやっぱ差みたいなんてあるんですかね、それは。
差、いや自分も最近よくわからん
ちょっ
とおっと
リガーで TA の中なのか別なのか、そこですよね。
あ、
そうですよね。でこれがその割とゲーム開発なのか映像なのかで随分変わるじゃないですか。
あ、
大桃さんとかどうです？大桃さんはその、
はい、
大桃さん TA よね。
僕今の業務の書類上はおそらくテクニカルアーティスト、テクニカルディレクター枠ですね。
枠。
ちょっと、緊急でリグ組む時もあれば、うん、まあ、ちょっとサンプルのアニメーション、ちょっとこれないと無理だなと思ったら、自分でサンプルのアニメーション組んじゃったりみたいな感じなんで。なんでしょうね。あ、ちょっと岸さんと被りますよ。よくわからないですね。
あれ、そうそう、よく
わからないですよね。
でも岸さんが今最近やってることってどうなんです？その業務内容って言ったらもうなんかややこしいけど、そのやってる範疇みたいな感じ。
あ、
やってる範疇は、まあ、リグのところと、
はい、
それからシミュレーションのところ、
はい、
シミュレーションは、まあ、服とかのクロスと、
はい、
破壊とかのシミュレーション。
お
ー、
破壊もやるんです？
破壊もね、今ちょっとシミュレーションっていう枠で
考えてみてよって言われてっていう。
おお、まあ、なるほどっていう。あともう一個、今はフェイシャルですね。
フェイシャルの。
ああ、フェイシャルか。フェイシャルは奥深いっすね。
ねえ、フェイシャルフェイシャル。
フェイシャル大変ですね。
そうね。そう、そうか。ちょっとじゃあ、あれだな。これ実はね、このポッドキャストを聞いてる人たちって、割と、まあゲームとか CG とかもそうなんですけど、それ以外の方もね、最近需要が結構あって。
なるほど。
で、軽く、まあ、このね、リガーとかリギングって何ぞやっていう話からも、まあ多分聞きたい人も結構いるので、ちょっと今すっ飛ばしちゃったけど、まあ、そっから説明していきますか。リグっていうと、なんて言ったらいいんだろう。例えばキャラクターを作るのはそのモデリングっていう部分なんですけど、はい、そのキャラ、作ったキャラを動かすための仕組みって言った方がいいのかな。簡単に言うとそうですよね。
そうですね。
そうですよね、はい。で、リガーのその範疇って、まあ、ジョイント、いわゆる人間の骨格みたいな骨を入れて、はい、でその骨に対しての影響範囲を設定するウェイトですよね。ウェイト設定をしたり、はい、あとはそのキャラクターを動かすためのリグ、まあ、リガーっていうぐらいだからリグをどうにかしなきゃいけないけど、そのコントロールリグを作成するっていうところですよね。まずは最低限そこですよね、はい、でそっから派生していくことで、今岸さんが言ったみたいにシミュレーション系、
はいはいはい、
そのクロスいわゆる衣類とか、物理シミュレーションですよね。揺れ物って言われてる部分とか、あと髪の毛も入りますかね。入りますよね。だからそこら辺も含めていわゆるリギングっていう感じですかね。
そうですね。
そうなんです。だからもう僕らアニメーターからしてみれば、リガーって割と、なんだろう、頭が上がらない存在っていうか。
いやいやいやいや、大丈夫ですよ、そんな。
いやいやいやいやいやいや。いやいやいやいや、僕ももうリグを組むって本当ずいぶん昔にしかやったことないし、はい、最近だと、やっぱり、ヒューマンリグって割と決まってるじゃないですか、ある程度。はい、
そうですね。
こういうもんだみたいな感じになってるから、いやそれをね、なんかね、ちゃんと一から組んでやってるってね、ほんとすげえなって思うし、
いやいやい
や、あとはやっぱそのパイプラインとかも含めてそのシステムを組んでるっていうのがね、いやほんとすごいですよ。
いやいやいや、
もうほんとに、
いやいやアニメあれですよ、もっとどうやっていいですよ、どうやっていいですよ。
いや、まあ、アニメーターさんもいないとアニメーション作成されずに終わる T スタンスのまま動くアニメーションができちゃいますから、もうそんなことないですよ、もう。
そうですよ。
岸さん、じゃあ、昔ってアニメーションってやってたんです？
はい、アニメーションやってました。
おお、じゃあ、アニメーションやった上で、その、リガーに転向したみたいな感じなんですか？
順番は、リグが先でした。
おお、なるほど。
あ、そうなんですか。
仕事でリグやったのが最初で、でその次にアニメーション少しやって、
うん、おお。
で、リグに戻って、
はい。
で、次はモーションキャプチャーやって、
おお。
ああ。
へえ。
でリグに戻り、
はいはいはい。
あ、じゃあテクニカルから入ってった感じなんですよね。
うん、まあたまたまだと思うんですけど。
はい。
たまたまですかそれ。
学生の頃ね、なんかアニメーション作るにはまずリグがなきゃってずっとこから始めてて、そこに、それで就職の時にメモリーにそれ入れてたら、
はい、
最初の仕事がそうなっちゃって、
へー、
あんまりそこまで意識してないんですけ
どね。あー、なるほどね。そういうことか。なんか大桃さん逆よね。
僕逆ですね。僕は、アニメーションやりたいですって最初からアニメーションでやらさせてもらいまして、ただ出来上がったばっかりの会社だったせいかもわかんないんですけど、 あの、新人の育て方をちょっと見極めたいから、いろいろやっていいかなって言われたんで、あの、あ、僕としては何でも、なんかこう、なんでもというか、来るもの拒まずなんでいいですよ、みたいな感じで、あの、なんかすごいご厚意で、あの、プロダクションマネージャーみたいな、あの、PM 仕事だったり、あとは営業とかもやらさせてもらいまして。
え？
はあ、ちょっと営業が一番きつかったんですか？あ、なんか、くっついてくるだけでいいからみたいな感じの、あの、頭数みたいな感じだったんですけど、まあ、それのおかげかもわかんないですけど、今結構こんだけ喋れるのもそれかなみたいな感じの。まあ、いい経験させてもらいましたね。で、そっから、リグですかね。あの、ゲーム業界に転向しちゃったんで、完璧に。外注会社でゲームも映像もの会社から、ゲーム一本に転向したときに、あ、リグ、誰も組まない。あの、よくあるあるじゃないですか。あの、モデラーで組むのか、アニメーターで組むのか、みたいな感じの、あるあるがあった時代というか、まあ、未だにある会社さんもあるかもしれないですけど、ちょっと住み分けが難しいとか、あの、その専属で雇うのが難しいみたいな感じの時も あったので、たまたま僕が そこだったんで、ちょっとリグ、今、タスク空いてるんでやりましょうか、みたいな感じでリグをやっていた時に、テクニカルがたまたまプログラマーの島でやってたので、で、あ、じゃあ、せっかくだし、あの、覚えさせてもらいます、みたいな、Ruby だったか Java だったかみたいなやつやりながら、みたいな感じで、テックとリグをそこからですね。ただし、一度、実は挫折しまして、あ、これ、ダメだ、これ頭痛いな、これ、みたいな感じだったんで。いや、俺アニメーションっていうか、モーションしか作ってなかったし、カットシーンとかしか作ってなかったし、いや、これはきついぞって思ってたんで。で、一回逃げまして、で、その後に、あ、でも、結局、やっぱり人足りないからみたいな感じで、まあ、ちょっとずつタスクをもらいながらやってたら、こうなったみたいな感じですね。
は
あ。今となっては逆転しまして、あの、アニメーションはほとんど、あの、機会がないとやらないというか、やれないですし、みたいな感じですね。
ああ、そうか。もうなんか、あの、立ち位置が変わってきたって感じですね。
あ、そうですね。
ね、
そうですね。
いやー、そうか。でもなんかこう、リガーとか、その、テクニカルアーティスト、まあ、さっきの話でちょっとまた戻っちゃうけど、
はい、
テクニカルアーティストとかって、まあ、言われ始めたのも、まあ、割とここ数年じゃないですか。そうですね。TA だとか、パイプラインだとかって。はい、まあ、我々のその世代的な話で言うと、業務の中で、何か、まあ、何かって言ったら変か、業務の中で流れ着いた先がそこだったっていうケースがまあ多いじゃないですか。
はい、
うん、でも最近だとどうなんだろう、若い子たちって意図して私利害になりますみたいな、
どうです
なんかそういうのって見たり聞いたりします？
あ、いますね。
おう、
います。少ないですけど、
見栄え的に、まあ、これ言ったら、あの、だいぶ非難合々食らいそうだけど。
ああ、そうなんですか。
見栄え的に地味じゃないですか。
ああ。
まあ、こう言うと、あの、方々から言われるけど、例えば、ほら、モデラーだったり、はい、まあ、僕らアニメーターもそうだし、あとエフェクトアーティストとかもそうだけど、絵、
はい、
としてなんか見せれるじゃないですか。
あ、はい。
だけど、どうしても、リガーとか TM もしかりだけど、ツールを作るってすっげえ裏方仕事だから。
そうですね。
その、何かに付随して、初めて効果を発揮するみたいなのがあるから、例えば、モデラーのためのなんかツールを作るとかもそうだし、アニメーターのためのツールもそうだし、はい、まあ、例えばエフェクトだったらね、エフェクト TA、TD とか、やっぱ、そういったジャンルもあるから、はい、なかなかね、そこで目立てるっていうのがないから、その意図して目指そうっていう人はやっぱり本当に、ねえ、
そうですね、
希少価値が高いですよね。
ああ、
うん、
白石さん今言われたことは多分そうかもしれないですね。うん、あの、木さんが言われてた多分その希少種ですよみたいな子たちはおそらく何かに目覚めたんじゃないかなみたいな感じだと思うんですけど、なんかこう、なんですかね、あの、アーティストのライブで言ったら、あの、ちょっとひどい話が、テクニカルアーティストなんてはもう、あの、スタッフティー着てる、走り回ってる、あの、連中らと同等な扱いかもしれないですけど、 で、あの、リガ、アニメーター、モデラーみたいな人たちがこう、あれですよ、あの、ギターとか担いで、ちょっといいっすか、チューニングみたいな、あ、いいっすよみたいな感じの、その、いいっすよって言ってる方が、まあ、その、リガーだったり、あの、テクニカルとか、いや、わかんない、わかんないですよ。わかんないですけど、そういう印象に移りすぎてて、ついついモデラーだったり、あの、アニメーターだったりの、ちょっと舞台立ちたいんですよ。いや、スタッフティー着てる、我々も舞台立ってるで、みたいな感じのやつなんですけど、良さが伝わらないのかもしれないですね。岸さんが言われた通りで。もしかしたら。
でもその話で言うと、意図して舞台に立ちたいわけでもないかもしれない。
ああ、なるほど。はいはい。
そう。うん。あえてそういう裏方の方が好きな人もいるかもしれない。
あ、だと思いますよ。おい、もう最高に良かったぜ。お前のおかげで最高のライブだったわ、みたいな感じの。俺、これ言われる人のためにやってたわ、みたいな人も中にはいましたよ。
あ、そうね。もう、そうね。
お客さんが身近に感じられる職業でもありますからね。アーティスト全員がお客さんですからね。TD とか、リガーはアニメーターがお客さんですからね。
いやー、そうかなんかね、もうちょっと人口増えるといいだろうけど、なんかやっぱ分布だけ見るとね、ほんとね、人数が少ないっていうのもあるから、
は
い、
そうですね、まあ、
ただなんか個人的に思うのは、食いっぱぐれない仕事のような気もするんですけどね。
おー、なるほど。
あー、例えばあのクロスシミュレーションとかヘアシミュレーションってやるってなるとすっごい、まあ専門職って言ったら専門職だけど、はい、人口ももう超少ないじゃないですか。
少ないかも
だと思います、ね、
なんか僕の知り合いの、まあ、いわゆるその、クロスシミュレーションとかそのヘアとかって CFX って言われるジャンルじゃないですか。
あ、キャラクター FX、
はい、なんかその映像の分野においてもキャラクター FX のできる人たちってめっちゃ少ないですよね。だからなんかそれはその日本だけじゃなくて海外もそうなんだけど、ある部分で極めちゃったら仕事食いっぱぐれないってやっぱ言われますよ。ただしやっぱ地味っちゃ地味かな。どうしてもそのほらめり込みを修正しなきゃいけないとか、なんか細かい仕事にやっぱね、あの最後はなっちゃうじゃないですか。ただそうじゃなくて、その例えばマッスルの部分ですごいやるとか、まあフェイシャルの部分で例えばシステムまで作っちゃうみたいなぐらいになったら、本当に食いっぱぐれないんじゃないですかねとは思いますよ。いや本当いないもん、あのリグできる人っていうんで、あの名前挙げてくださいって言ったら、大体あのおなじみのメンツが上がるじゃないですか。
なるほど。
わかりません、おももさん。
なんかあのそれ結構よく聞くんですけど、大丈夫ですか、僕もその、あの誰だったかに、なんかリグしてんのみたいな感じで言われた時に、いや恐れ多いわとか思いますぶっちゃけちゃうと、俺最近ここ6ヶ月リグ組んだからみたいな感じのやつもあるんですけど、あのいわゆるあの あそことみたいな人たちですよね。
あ、そう、はい、大桃さんはリグ四天王枠です
ね。言われた時に、あの、恥ずかしい反面、誰言ってたんですか、恐れ多いっすわ、みたいな感じの。勘弁してくださいよ、って言ったんですけど。
まあ、そうよね。そう、ね。
で、まあ、
四天王。かっこいいじゃん、四天王。
確かに、データ、あ、今回どんなやつ組めばいいんですかみたいな感じの時に、あれ、この組み方の癖は、もしや、みたいな感じで、で、あの、打ち上げじゃないんですけど、まあ、打ち上げでもいいんですけど、打ち上げ行った時に、あ、やっぱ関わってましたみたいな感じの、その、白石さんも今言われ、頭の中に浮かんでる、あの人が来ちゃうんですよ。
そうですよね。まあ、そんぐらい、やっぱり、あの、はい、頭の中に浮かんじゃうぐらい人口が少ないっていうのは、ちょっとやっぱありますよね。
そうですね、きっと。
そうね。どうなんすかね、そういう意味だと。増えるのかな、増えてほしいところは、まあ増えてほしいところはっていうか、増えてほしいところではあるけど。 なんかやっぱりジャンルとして特殊な部分があるから、そのいきなりリガーっていうよりかはやっぱりアニメ、まあ、ももさんみたいにアニメーターからリガーになっていくっていうケースもまあまあ僕も何人かやっぱ見てるんで、はい、うん、そうなってくれると、まあ、親和性はありますよね、話通じるから。
ああなるほど、
うん、そうだよな。キースさんどうです、その辺なんかもうちょっとリガー人口増えてってほしい的な。
リガー人口、そうですね。
ちょっと自分はリガーって2種類いると思ってて。
お
う。
うん。テクニック、よりテクニカルなリガーと、アーティスト売りのリガーもいると思うんですよ。
おー、なるほど。
おう。
はい。で、よりテクニカルなっていうのは、それこそシステムを作ってくれるようなリガーなんですよ。アーティストやりっていうのは、まあ、例えばスキニングがすごい綺麗とか、
あ、
骨格がアナトミー的に正しくとかちゃんと、
でテクニカルになるとどうなんです？
テクニカルになってくるとまあ、ボートリーグ仕組み作っていったりとか、
うん、
アニメーター用の、ね、ツールをリグと連動してるようなツールを作っていったりとか、
うんうんうん、
まあそういうところにも広がっていくんじゃないですかね。
ああ、
そっちが難しい系ですよ、
ね。そっちがね、ちょっと難しいし、どんどん地味になっていく。
ある意味
なんです、
ある意味地味になっていく。
ああ、地味、ああ、そうですね。そうかもしれないです。
ちなみにコード書くって言ったら Python です。
Python ですね、今。
あ、やっぱ Python か。とにもかくにもやっぱ Python か。
Python じゃないですか。
そうっすかね。あ、そう、あ、でも、その、Python 全然良くて、まあ、以前ですと、やっぱ、こう、うん、まあ、メールもいいんだけど、C が書ければなおいいな、みたいな、結構条件というか、設定、よく見かけるんです。まあ、海外だと、結構やっぱ C まで書けると、すごい優遇するよ、みたいな。ところもあるかもしれないんですけど、Python って別にコンパイルしなくてもとかビルドしなくても、あんまりちょっと今一緒のこと言っちゃいましたけど、まあ、そういう複雑なところまでできなくても、ライトに書けますよ、本当に。基礎さえ覚えれば本当にライトに入れますよっていう意味では、敷居下がってきてる感じはするので、Python 書ければ本当楽ですよぐらいで、すごいライトに思ってもらったらいいかな、みたいな感じですね。C とかまでいけちゃうともうより本当にいいんですか、明日から来れますかみたいな感じになってます
ちなみに C が書けるのと Python が書けるのってなんかその差ってあるんです？
ですね、そうですね、分かりやすく言えばなんですけど、分かりにくくなっちゃうかもしれないですけど、例えば Python だと、マルチプロセスとかのアクセスまで、マヤだと確かやれなかったんだかな、確か。で、C でビルドさせないと、マルチプロセッシングとかが書けなかった気がしたりとか、やっぱり良さというか、レベルが変わってくるんですよね。やれることの範囲が結構変わってくるんで、あとは速度も Python よりはやっぱり C の方が速いか、あ、これは Python でも全然変わらないねとかもあったり。するので。
ああ、そっか、処理速度の差か。
そうですね。そうですね。
ああ、それは結構大きいですね。
そうなんですよ。マシンに影響を及ぼせれるみたいなところが一番でかいんじゃないかなっていう思いますね。
まあ、あとあんまり僕も触ってないから分からないと思うんですけど、はい、C の方がやれることが広がると思います、
ね。あ、そうですよね。
ああ、なるほど。
ちょっともうどこまでとかあんまり触ってない。
あ、全然大丈夫です、大丈夫。僕も、もう、今、結構言った気味かもしれないですけど、上前できるんだな、みたいな感じで。いや、まあ、ビルドのテンプレートは作りました、みたいな感じで、こう。あ、で、これも結構起こせました、みたいな感じで、そう、全然趣味範囲ですよ、みたいな。もうほとんど Python で書いちゃってるんで、C でも書けるんじゃない？こんくらいだったらって言われるんですけど、まあ、そのレベルでも全然、やれてますよこの仕事に関して。いやもう大丈夫です。後書ければいいんですよ。後々書けるようになればいいんですよみたいな感じで。
今そんなに熱くないですよね。C でブラグにかけなきゃいけないとかそ
ういう。ああ、もう全然ないですね。はい。わかります、それも。
やっぱ、最上級になるとやっぱシステム作るまでですよね。パイプライン組んでとか。
そうでしょうね。
そうですね。
ああ、そっかそっか。はい、まあ、あとはあれか、もうちょっとこれライトなところなのかな、リグのそのピッカー作ったりっていうのは割とライトなんですかね。
そうですね、敷居差があると思います。
あ、それ敷居低めなんですか。僕の中じゃちょっと高めかなって思ったんですけど。
まあ、ピンキリだと思いますけど。
アニメーターの要望次第では敷居が下がるか上がるかが決まります。
白石さん次第です。
あ、そうです、そうです。白石さん次第です。
僕次第ですか。いやいや、僕はあれですよ。そんなにめちゃめちゃ、難しいことは言いませんので。僕大体なんか結構注文で言うと何 FPS まで出せとかね、なんか
そうです。もうだいぶ聞いてないじゃないですか、それ。
そういう話になってくるんで。
なるほど。
いやー、そうか。かそっか。まあ、あれだな。でも、なんか僕、ちょっと二人に聞いてみたかったのが、例えばなんか、TA 的なことを今からやってみたいとか、なんか興味あるけど、どっからやっていいか分かんないっていう人っているじゃないですか。そういう人たちのために、なんか、こっからやってみたらいいんじゃないみたいなのってあります？
ああ、まあ僕だったら、自分がそうだったからっていうところはあるけど、やっぱり、マニュアルで手動でやれてることを一回、ブログみたいに、ツールを作るっていうのが一番やりやすくて、
自動化ですよね。
そうですね、自動化のところが一番すぐなんか結果も出るし、いいかなと思いますけどね。そうですね。自分はそんな感じかな。
大桃さんは？
そうですね、今、なんとかこう、絞り出そうかなって、頑張ってみたんですけど、全く一緒なんですよね。
いや、ちょっと、なんか、えらいネタが溜まってたから、なんか、あれ、なんか、出ないのかなって思ったら、
今、うなずきも全く止めてたんですけど、それ、絞り出そうと、頑張って結果だったんですけど、いや、そうだよなっていう感じで、それが一番いいかもしれないですね。もちろん、そのプロダクションなり、なんなりで、お金かかっちゃうだけになっちゃうじゃないですか。ちょっとテクニカルやってみたくて、ちょっと志望出していいですかみたいな感じで、会社に志望動機というか、転校動機というか、提出したところで、一応その、準備中になっちゃうじゃないですか。そのタスクを振るにしてもトレーニングだとかになると思うんで、っていうのまで考えてしまった時に、いや、岸さん言われてる通りで、そうですね、自分のテリトリーでまず、チャレンジできるところをチャレンジしてしまって、あ、これ、ちょっと結果としてできてるんじゃないみたいな時、その実感が得た時に、例えば周りの方にちょっと使って、で見ませんこれみたいな、なんか仕事この間上げるの早かったよね、あれちょっとコツ教えてみたいなこと言われた時に、あ、実はここ自分でマクロ組んでみたいな感じで、あ、そうなんだ、で噂が広がって、なんかあいつテクニカルできるらしいぜみたいな、うんうんうん、あ、じゃあうちのチームに引き抜こうぜみたいな感じで、その職場
それいい方向に流れてんのかな。
会社内の、トラブルが起きなければいいんじゃないですか。僕実は、テクニカルに目覚めたくって、みたいな、志望動機は提出してたし、あいつ、業務内でなんかせっせと覚えてくれて、なんかこっちとしても全然、なんか本当に良かったのかな、いや、ありがとう、みたいな感じで、こう、会社のバランスが取れたみたいな。で、その子が、テクニカルに移行できた、みたいな感じで。まあ、ありかなっていうケースですね。で、その子がただただ、同じ、作業量なのにテクニカルまでアドされたっていうのはもう絶対やめてほしい限りですけど。
まあ、なんかね、ちょっとそこ、そうかな、なんかおかしなことに、あれ、なんかタスクだけ増えてねえかみたいな、なんかちょっとね、ふわっと思っちゃった。
いや、それもあったんで、わざと今はそれも言いましたね。ダメですよ。そんな雇い方をしちゃダメですよ。感じでこう。いや、これなかなか難しいところかな。ただ、勉強の入り方としては、岸さんのやつが、僕は、全然同感ですね。
そうね、なんかそうそう、よくあるケースっちゃよくあるケースなんですよね。なんか、はい、今冗談めいた話もしてたけど、実際あるケースじゃないですか。
実際ありますね。
例えばその、はい、セカンドスキル的になんか足してってね、はい、例えばちょっとスクリプトかけますとか、なんか、はい、チーム内で補助ツールかけるから、これね、まあ、ボランティアって言ったら変かもしれないか、はいはいはい、ちょっと言い方あれだけど、ご厚意で、ね、みんなに配布したらそれで噂が広まって、はい、で そっからなんか業務が増えてたみたい なんか話もちょいちょい聞くからね、はい、やっぱりね
、うん、なかなか難しいところなんですよね。
いや難しいっすよね、はい、これね、ほんとね、うん。
じゃあ作業開いちゃうときに何させるってなったときに、じゃあもともとこいつモデラーだったんだからモデリングできるじゃんみたいな。でそれがバランスが取れてれば別にいいんですよね、うん、タスクがモデリングタスクで切り分けて、うん、テクニカルタスク切り分けてって切り分けられてたら、うん、その人の報酬内で収まってるはずみたいな感じにはなるので、うん、いいと思うんですけどね。
そうね、
なかなか難しいんですよね。大手さんですとそのテクニカル部門リギング部門みたいな感じで分けてくださってる方、うん、会社さんとかは多分あると思うんですけど、中小でじゃあどうやって捻出すればいいのよっていう感じで、
あ
難しい気もしなくもないですね。
そうだな、アニメーター界隈でもやっぱりなんかね、自分でちょっとツール作れたらいいなっていう人はね、話としてはあるけど、じゃあ実際どこまでやれるのかっていうのと、そこに本当に踏み切っていいものかっていうので結構やっぱ悩む人は多いみたいで、うん、やっぱそういう話は聞きますよ。そのいわゆるテクニカルアニメーター的なポジションにちょっと振っていきたいなっていう人もいるけど、はい、じゃあ取っかかりとしてじゃあ何やりましょうかみたいなところで、うん、例えば少しずつ Python とかやっぱやってる人もいるんですよね。
おお、なるほど。
例えばなんか自分用ツールみたいな、僕も Python でその自分用ツールワンパッケージで作っちゃってたり、まあ、するんで、はい、できる人になるとやっぱりそのピッカーとかね、自分で作っちゃう人とかもやっぱいるし、
素晴らしい、はい、
それ、うん、それこそオートリグやっぱ作っちゃう人とか、
ね、アニメーターですか、うん、マジですか、あじゃあぜひリガーにみたいな
まああれですよ、最たる例がね、某宮本くんとかなんか、うん、知ってた方がいいっていうのはすごい重要で、
そうですね、
うん、なんか僕もそのテクニカルな部分ってそこまで強くないから、例えばなんか専門職の人とどうしても特にアニメーターとかリガーってすっごい密接じゃないですか。だからなんか話をして、その自分の要望をこうしたいっていうその話をしたいとか、例えばその開発する側の人に対してこういう風にしたいってなった時に、自分の要望だけ言うんじゃなくて、その理論立ててやっぱ要望を言わないと話通じないっていうケースあるんですよね。
そうですね。
だからなんか僕個人の意見で言うと、なんかアニメーターでもやっぱちょっとは Python 一回やってみたらとは思うんですよね。だからやってみて初めて分かることもあるじゃないですか。あ、こんな大変なんだとか、
うん、
あとは作り方的にこういう発注とかそのオーダーをすれば分かりやすく伝わるかなみたいなあるじゃないですか、
うん、
なんかそういったのをね、まあ、個人のそのなんだろう、個人で何か作っていくにしても、その仕事で何かやっていくにしてもそうだけど、お互いが何かコミュニケーション取れるツール、ん、コミュニケーション取るための一環として少しね、プログラムというか、なんかそういうスクリプト書いたりっていうのはね、僕はやった方がいいかなと思うんですよね。ただそれがなんだろう、必ずしもすっごいものを作れっていうわけじゃないと思うんですよ。ただ、まあ知識としてね、本当やっぱやるべきかなとは思いますね。
なるほど。
いいと思います。
フーディニか。あ、でもあれですよ、フーディニーがアニメーション力入れていくのって割と結構いろんなところでやっぱ話出てます。
あ、本当ですか。
うん、
だからなんかそうね、フーディニーね、 でもフーディニーでアニメーションってつけれるんですか？こういうとあれだけど、
まだ僕も分からない。
もしかしたらなんですけど、あのエンドルフ違うな、あモーフィウム、モーフィウムみたいに、
あモーフィウム、
あのプロシージャルの、うん、アイテムとしてフーディニー内に登録して、それをプロシージャルとしてさらにアニメーション生成してみたいな、そういうやっぱりプロシージャル特化してる
んで、
まずはそっから、あれどうせプロシージャル野郎たちが好きな、ツールなんで、あここあれですよね、バッサリ行くんですよねここ。
あのえバッサリ行くんですか、僕バッサリあのガッツリ乗っけ
たら、あじゃあいいっすよ、あの行きましょう。プロシージャル野郎って僕は呼んでるんですよ。もう最高の讃えとして、もう称賛ですよ。
褒め言葉、
褒め言葉です、そうです、褒め言葉です、
褒め言葉。
あのやっぱプロシージャルこそ生えてるでしょあのツールはって思ってたんで、なのでもしそのアニメーションを充実させたいっていうんであれば、まずそこ攻めやすいんじゃないかなってしか思わないんですよね。
あでもプロシージャルアニメーションとかになるとあれじゃないですか、群衆とかそういったのにもちょっと関わってくるん
ですか。あですね、群衆も、一時いつだったかのやつで、最初設置が甘いかなとか思ってたらすぐに設置が良くなってとかで、
はいはいはいはい、
やばい、これ群衆もやっぱりそうだよね、群衆こそ映えるかもしれないし、まあ、こそというか群衆も映えるだろうしみたいな、じゃあアニメーションどうすんのよってなった時に、その何だったかな、ちょっと、あ、ちょっと自分で触っといた群衆のソフトの名前が全く今出てこないですけど、そのソフトでブレインとかを作んなきゃいけないんですけど、そのブレイン、
あマシブだ、
マシブ、マシブですね、うん、でブレインを作るってなった時に、もうまさにそれも、あの、フーディニーの、なんぞ、その、ちょっと、僕、フーディニー全然触ってないんであれなんですけど、ノード作ったり、ちょっとプログラミングじゃないんですけど、コード書いたりで、ブレインどんどん組んで、じゃあ、モーション、じゃあ、そこで初めてモーション、どうすんのってなった時に、プロシージャル生成もできた方が、さらに幅が広がるのかな、みたいな感じで。そうすると、群衆のクオリティも上がる、みたいな感じで。
そうね。確かにね、僕逆にね、フーディニーの群衆少し触ったんですよ、はい。意外と僕でも簡単にサクッとはできましたよ。あ、マジですか。
へ
え。で、思ったより、まあ、今のバージョンのそのフーディニーは結構その群衆やっぱ力入れてるみたいで、その今、ももさん言って。
あ、本当ですか。はい。
まあ、マッシブまでとはいかないけど、はい、まあ、円形で動いて平面でなんかやってる分には割とサクッとはいけると思いますね。で、なおかつそのやっぱプーディニーが、まあ、いいなって思うのはやっぱ VFX とかでやっぱ関わってくるから、映像だけで言うと、はい、そことの親和性がやっぱ高いからいいんじゃないですかね。
あ、いいと思いますね。結構著名なアーティストのミュージックビデオ、PV にも、確かフーディニーで、やったっていう、業務実績だったか、なんか、メイキングじゃないんですけど、出てましたよ、
確か。あ、本当に。確
か、ちょっと調べてありますけど、なかったらあれですけど。確か、それぐらいもあったんで、しかも、ちょっと、あ、乗ったばっかりかな、でもありだな、フーディニーで群衆って思った矢先の出来事の時期だったんで、多分2年、3年前とかなんですけどね。
じゃ
あ今後また充実しそうですね。
なるほどな。どうなんですかね、ゲーム界隈でフーディニーは。エフェクトとかなんかそういったものとかはちょっとずつやっぱ、フーディニーの技術っていうか、フーディニーを使って何かやりましょうみたいな、ちょっとずつ出てきてますけどね。
そうですね。あと、モデルは結構熱いですよ。
モデル熱いっすね、はい、フーディニー。うん、そう、モデルはね、熱いんですよ。はいはい、
地形の生成と町の生成と。
なるほど、はいはいはい。
それはあれですか、例えばなんか、瓦礫だったりとかを、シミュレーションでバラバラ落としちゃって配置させるみたいなとか、なんかそういう感じです。
そうですね。
あー、なるほどな。
多分本当にもっとやりたいんだと思うんですよ。
あれ、じゃああれですか、岸さん、フーディニーにちょっと片足突っ込むんです。
ちょっとね、自分の個人的な時間でちょっとやりたいなって思ってます。
マジですか、いいっすね。
まずあんまり、フーディニストがやってないリグ系のやつを。
おー、いいっすね。
偉大っすね。いないわ。フーディニでリグっていないわ。
あ、そう、最高、最高に変態じゃないですか。
いや、いいと思いますよ。もう。
でもそれあれですよ、フーディニでリグ作っても今度フーディニでアニメーション触れる人がいないからこれきついんじゃないですか。フィードバック全くないですよ。
そうですね。
マジっすか。え、じゃああれですよ、そのキスさんがフーディニでちょっとリグ組んだら、はい、見せてください。
いつになるか分からんです
か。いやいやいや、もうあれですよ、もうちょいちょい進捗聞くんで。いやー、じゃあ今日はこんなとこにしときますかね。はい、なかなかね、テクニカル系、いや、まあテクニカル系もこれなんかね、やっぱね、文章に落とし込みにくいっちゃ落とし込みにくいからね、なんかこういうちょっと軽い座談会トーク的な感じな方がね、いろいろ話せるかなと思って、今回はこういうクロストークをねちょっと行ってみました。はい、はい、
ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。本当に大桃さんもわざわざ遠路はるばる、ありがとうございます。
大丈夫ですよ。
遠路はるばる。
今日はもう自宅に帰宅予定だったんで全然大丈夫ですよ。
いや、
すいません本当に。じゃあ次回以降もよろしくお願いします。
なるべくケントさんの時は本当にノリさんと悔しがってましたよ。本当に、いや、あれ楽しそう、あ、聞いたんですけど本当に。あれ聞いた時にも、ああ、ケントさん、でも覚えてらっしゃるかな、僕、一回チラッと会話させてもらっただけだしとかも思いながらで。いやー、悔しかったですね。
いやー、あれは本当ね、もしのりさん参戦になったら、本当、どっかの拠点が犠牲にならなきゃいけない、
ね。そうですね、日本かロンドンか、みたいな。
そう。はい、いやー、じゃあまた次もね、今度はね、またこういったね、リグとかテクニカル系のね、はい、クロストークやりたいと思いますので、
はい、
じゃあまた声かけさせてください。
はい、またネタ集めときます。
はい、じゃあ今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。